んは総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんはラジオ番組でも的確な言葉を選んで話しますが、そのトーク力をどのようにして磨いたんですか？
いやトーク力ってほどでもないんですが、ずっと鍛えられてきました。21歳の時から路上で商売始めたんですけど、もうその時からお客様にね、いろいろこう注意されたりだとか喜ばれたり、その中でなんとかトーク力と、ね、いうものが磨かれてったのかななんて思ってます。
理論的な話し方をするコツってありますか？
いやどうですかね、なんかこれを伝えたいなっていう思い先行で、結果言葉がついてくるって感じかな。
トークがこう上手くなる近道は何だと思いますか？
どうですかね、やっぱり いろんなところに師匠っているんですよね。さっき言ったカフェの、店員さんめちゃめちゃ説明うまかったんですよ。こう説明すれば伝わるんだなみたいな、そんな師匠が世の中にはいっぱいいますので、ぜひそこから学んだ方がいいのかなと思いますね、はい、
では今日も張り切っていきましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは世の中の真実を伝える気鋭のジャーナリスト堀潤さんです。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと毎回紹介文がちょっと上げすぎかな
っていやいやそんなことないですよね。
そんなことないですよ。
これぴったりの
素敵な方ですよね。ありがとうございます。世の中にいろんな情報があふれていますが、堀さんはどのようなメディアを信頼していますか？
これもよく聞かれるんですけど、僕は基本的に信頼してるメディアはない。
おお、そうなんですか。
本当ですか。
信頼するっていうのは、はい、ある程度こう自分では考えられないから、そのか、誰かにこう身を預ける行為かなとも思ってるんですね。分かんないと、でもあの人のことなら信じられるとか、分からないでもこの情報なら信じられると、でも情報とか基本的に誰かのフィルターを通じて世の中に発信されてるじゃないですか、だからいくらそうだろうなと思っても 100% 身を預けることは危険だなって思う。
なるほど、その人の考え方とかが入るからってことですか。
はい、原発事故の後も本当にたくさんの親御さんたちから、どの情報を信じればいいんですか堀さんって言われました。で今もフェイクニュースいろいろ溢れてる中で、どのニュースをいつも見ればいいんですかってあるんですけど、基本的には信じるんじゃなくて自分の判断するための一つのチョイスとして持っておくぐらいで、でも頭の中で本当かなってずっと疑っていてくださいと、本当はどうなんだろうっていうふうに思い続けてきてもらえれば、じゃあちょっと自分で調べてみようかとか、じゃあそういう人に会ったら聞いてみようかとか、じゃあ行ってみようかとかになるじゃないですか。あ、そうなんだと思ったらもう終わりですから。こんなにおっかないことはないですよ。
自分の目で確かめないとってことですよね。
その悪意がなくても、やっぱりこうバイアスっていうのはかかっていくものですから、それをやっぱりこう全部信じてしまう行為っていうのは、やっぱりいつかあなたを違う場所に連れて行ってしまうかもしれませんよって、
そうです
ね、思いますね。
ですね。そこで今日はですね、堀さんにこれからのメディアについて語っていただきたいというふうに思います。準備はよろしいでしょうか？
はい、わかりました。
お願いします。
なんかやっぱり岡田さんに聞かれるとドキッとしますね。
はい、そうなんです。私は探偵者なので今日もリサーチしてきたんですが、総務省の調査によると、コロナに関するデマやフェイクニュースを信じた割合は、10代が最も多く、若い世代ほど誤った情報に踊らされるという結果だったんです。情報が本当か嘘か、どうやって見極めればよいでしょうか？
一つにはまずはクレジットがついてるかどうかっていうのは大きいですね。丸々が言っていたっていう、でそれが明確であればあるほど、事実に近づいているのかなとは思うんですよ。 例えば、まあ、ラジオが言っていたっていうよりかは、うんうんうん、岡田さんが言っていたとかになると、うんうんうん、まあ調べようもあるし、はい、実際言ってなかったよねとか、うん、あの日の放送で言ってた話なんだとか、うんうんうん、でもそのクレジットがついていないあの情報の方は、まあ、ほぼ信じないというか。
なるほど、
うん、
確かにその記事とかでも一番最後にそのあの書いた人の名前がねこうちゃんとクレジットされているのとそうでないのがあるので、はい、そこも見極めのポイントになるんですかね。
そうですね、あとは大きな主語よりも小さな主語を使いませんかって呼びかけてるんですね。
大きな主語よりも小さな主語、はい、
でこれは例えば、はい、うん、国が言っていた、ね、例えば、はい、まあ、総理大臣官邸が言っていたとか、はい、まあ、あの総理官邸関係者によるととかついてるじゃないですか、時々、はい、でもそれって大きいですよね、規模感、
うんうんうん、
で誰が言ったの、総理が言ったの、官房長官が言ったの、それとも内閣府の官僚が言ったの、それともそこに出入りしている議員の秘書が言ったの、
うんうん、
っていうふうに主語をどんどん小さく絞っていった時に、まあ、初めて、まあ、きちんと責任ある事実に基づいた情報になっていく、はい、だからそれが書けないんだったら、うんうん、その程度の情報だなと思って突き放してもらった方がいいです。
なるほど、あの一般的に個人が発信する SNS はデマが多く大手メディアの情報が正しいというイメージがありますが、うん、実際はじゃあどうなんですかね。
そうですね、まあ、その大手メディアの場合は、まあ、ある程度もう何人ものフィルターを通じて世の中に発信されてるんですよね、うんうん、はい、でそれはまあ情報をしっかりと正確性を持って出すという意味ではいいのかもしれないけども、うん、はい、まあ、かといってじゃあそれが真実なんですかと問われると、うんうんうん、このその他伝えるべきものは伝えていなくて、うんうん、こちらだけがチョイスされてっていう情報が選別されてる可能性もあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だから必ずしも、まあ、大手メディアを見ておけばいいんだっていう風な、うん、そういう気持ちでいる必要は全くない。
なるほど。
逆に大手メディアが報道しているのであれば報道してないことは何なんだろうかっていうことを非常にこう推理していただいたりとか、
うん、
興味を持っていただいた方がいいです。
うん、
一方 SNS の場合には、はい、まあ逆ですよね、うん、非常に、まあ、フィルターはない、うん、そのままむき出しで出せる、はい、しかもある程度個人が特定した形で出てる、
はい、
でもこれがその人本人が見た事実なのか、うんうん、それとも回ってきたものを単なる、うん、まあ、コピペして出しているものなのか、はいはい、もしくはこの人が悪意を持って、うん、もしくは勘違いによって違うことを出しているのかっていうのを見極めなきゃいけない。
なるほど。あの堀さんは8ビットニュースという投稿サイトを運営していますよね、はい、これは誰でもが投稿できるんですか。
そうですね、基本的には誰でも投稿できる。その中で僕らの方でチェックをさせてもらって、はい、あ、これは本当にデマだなとか、うんうん、あ、これはすごくあの古い情報だなとか、うんうん、そういうものに関してはあの出したいと言った人に、はい、ちょっともう一回どうしてですかとか、うん、これこうなんじゃないですかっていうふうに確認して一応フィルターかけますけれども、基本的にはそのマスメディアが選んだ現場はニュースになるけど、
はい、
マスメディアが選ばなかった現場ってなかなかニュースにならない、
はい、
それおかしいなって思って、はい、やっぱり伝えてほしいとか伝えなきゃいけないっていう現場は本当にたくさんあって、はい、だったらご自身で伝えてみませんかっていう呼びかけを始めまして、でそれが10年前なんですけど、はい、まあ、約10年間そういう呼びかけをしてきました。
10年間もして、
あのスタジオみたいのがありましたかね。
そうですね、あの去年から8ビットニュースでも配信スタジオを運営して、はい、その発信したいっていう市民の皆さんと一緒に、あの世の中の情報を届けていくっていう拠点を作りました。まあ、コロナ禍で、はい、その最近はやっぱりこう配信したいという NPO とか NGO の皆さんとかも増えましたけど、はい、リアルイベントができないから、でも実際配信しようと思ったら、まあ、大体みんなこう薄暗いちょっと画質の荒いところで、Zoom とかの画面が並んでっていう感じなので、はい、じゃあ僕らは発信する機材とか発信するその設備とかも提供しましょうっていう支援を新たに始めまして。
はい、そう、本当この前あの動画で見させてもらった時にすごく立派なもう背景から照明からすごく素敵なスタジオだなと思いながら見てましたけど、
もう本当にあの 1LDK のマンションの一角を
開放してて、あれマンションなん
だ。そうなんですよ、
玄
関開けたらすぐスタジオっていう感じなんですけど、あ、まあ、そこは一応まあテレビ出身なんで、まあ、その見栄えよくというか、あの綺麗にきちんと配信できるようなスタジオを作りました。
そうです。
また堀さんは2020年に映画私は分断を許さないを自主制作し監督も務めましたが、なぜ映画という表現手段を選んだんでしょうか。
あのニュースを手渡しで伝えられるなって思ったんですよね。
なるほど、はい、映画だけどニュースっていうような感覚
で。そうですね、劇場で公開されている期間中はなるべく僕も劇場に行っていて、はい、終わった後にロビーにいて、はい、さっきの現場についてはどう思いましたかとか、実はこういうエピソードもあるんですよとか、来場された方々の、まあ、質問とかに答えたり、はい、改めて制作者としてはこういう思いで作った現場だったんですよとか、なんかあのカウンターでお寿司屋さんの大将が握りを手渡しでくれるような感覚でニュースを直接やっぱりこう手渡したいなっていう、
すごいですね。そしたら反応もダイレクトに分かります
ね。そうですね。で映画の場合はテレビや、まあ、そういったインターネットの動画よりかは割となんていうかな、じっくり伝えられるし、であまりこの、まあ、フレッシュさが問われないというか、はい、まあ、5年経っても10年経っても映画ってコンテンツとしてすごく魅力があるじゃないですか、
そう、この映画ね、あの私も予告編をあの YouTube でこう見させてもらってすごく興味が湧いたんですけど、あのこれ実際に見たいっていうのは今はどうなんですか。
そうですね、ちょうど5月はあの大塚にあるシネマハウス大塚っていう劇場で再上映してくれていたんですけども、はい、あとご要望があれば、あの自主上映会を、まあ、開いていただくことも可能で、そしたら僕が直接
行きます。おー贅沢な、
はい、いいね、またまあ、テーマが世界の分断を扱っていて、まあ、パレスチナであったりカンボジアであったり、はい、まあ、北朝鮮ですね、はい、平壌を訪ねたりとか、はい、香港、そしてあの去年はミャンマーが始まったので、はい、ミャンマーなどを盛り込んだ特別編を制作しまして、で沖縄と福島というのは現場なんですけど、まあ、今まさにウクライナとロシアとの間の戦争で世界中がもう分断に次ぐ分断、だからまあ改めてこの映画今年もしっかり伝えたいなと思っているので、皆さんご要望などあれば、はい、またその劇場に掛け合ったりとか、あのネットを使った配信とか
もいいですね、
やりますので、ぜひリクエストください。
そうですね、すごい、皆さんどしどしリクエストをしてください、
は
い、
ありがとうございます。楽しみにしております。今日のゲストは堀潤さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの Love is 永遠の希望の灯。あなたの日